こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャストノートテックトークです。ノート社に関するエンジニアについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと
エンジニアリングマネージャーの福井です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日のテーマはデプロイボットの歴史についてです。まあノートで今デプロイは主にスラックから行っていて、まあ、それの歴史についても様々な編成があるので、その歴史について今日話していきたいと思います。ということで実際に今日はそのデプロイボットを開発運用している SRE チームのバルさんに来ていただいております。バルさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、まずは簡単にバルさんのプロフィール紹介させていただきます。
はい。
株式会社ドリコムにてソーシャルゲームタイトルの AWS インフラを担当。2020年9月よりノート株式会社に入社し、現在は SRE としてノートのインフラ周りの改善を行っております。
はい、
はい、直近のバルさんの作業でいうと、はい、まあ、EKS 移行とかそのあたりになりますかね。
そうですね、コンテナ周り全般を、EKS、Kubernetes に移行するっていう作業をプロジェクトをやったりとかっていうのをしてます。
はい、実際に、今日話すデプロイボットについても、はい、結構バルさんが中心に開発を、
まあそうですね、スラックボットとかはよく作ってる方かなと思いますね、うんうん、社内の中では。
ということで、はい、そんなバルさんをお招きしていろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。はい、ということでまずはデプロイのその歴史について、ノートの歴史について、もう一番初めのところから、リリース当初からいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、このあたりは長年こう勤めているレッツさんの方が詳しいかなと思うんですが、はい、なんか一番初めレッツさんが覚えてる範囲だとデプロイってどういう感じで行ってたんですか。
ですね、デプロイは、まあ、自分が入った時からもうチャットオプス的な、まあ、チャットからあのコマンド叩いて、
はいはい、
デプロイする形にはなってましたね。
はい、うんうんうん。それは、まあ、ノートがもうリリースされてる2014年からすでにあった、
はい、そうですね、はい、なので基本の流れは多分今と変わらないと思います、うん、デプロイ。
あ、なるほど、は
い、バックエンドで動いているのがなんか何か違ってた。
あ、なるほど、
ね、キャピスラーノで動いてたんでしょうし、キャピスラーノも古き良きなんていうんですか、その SSH でつないでGitHub のリポジトリを持ってくるみたいな感じだったんじゃない
です
か。ですね、はい。
一番最初ヘロクかなんかで動かしたんです
か。そうですね、ヘロク上にまあリタっていうあのチャットボットの、うんうん、Ruby 製のチャットボットのライブラリーがあるんですけど、
はいはい、
まあ、そいつをカスタマイズして使ってた感じです。
あ、なるほど。
っていうのが一番自分が、そうですね、入った当初はそういう構成で、
うんうんうんうん、
まあ、スラックからそのヘロク上の、チャットボットに通信が行って受け付けてっていう流れですね。
なるほどなるほど。なんか私が入社した時はそのスラックのボット名がモコっていう、そのレッツさんが飼われてる犬の名前、
はいはい
のボット、
はいはい、
だったんですけど、その時からすでにもうモコだったんですか。
最初違った気がしますね。
へえ。
なんかそう、ヘロクにいた時はもしかしたら違った気がしますね。で、うんうん、ちょっとリニューアルをして、その後にヘロクではなくって EC2 上にジェンキンスを立てて、
はいはい、
この上で動かす構成に変えたんですよね。
うんうん。
で確かそのタイミングで名前もモコに変わった気がします。ちょっとうろ覚えなんですけど。
なるほど。なんかこの変遷っていうのはバルさん的にこのインフラとしては結構あるあるな感じなんですか。
いや、もうヘロクから EC2 に変わったっていうことですか。
とかなんかそのジェンキンスでやるとか、うん、なんかレイビューズにおいてその辺って割とな
んか結構企業文化によるのかなと思って、なんか僕が巻いた会社は、うんうん、まあ、チャットボットもあったんですけど、まあ、もうそのデプロイ担当者が手元からあのキャピストラのデプロイってやってリリースする方式だったんですよね。 なんか、結構だから、まあ、そのスラック、まあ、運用の中ではいろいろとこう多分ルール作りがある会社、ルールが、まあ、緩い会社もあれば、そういうちゃんともデプロイフローをちゃんとしっかりしてやろうっていう会社もあるのかなと思ってて、うん、まあ、多分、で弊社の場合はそういうスラックがあったりちゃんとジェンキンスにつないで、まあ、デプロイワークフローがちゃんとあったっていうのは、まあ、割と最初入った時は、まあ、そんな感じなんだって感じで、今までとは結構違って新鮮でしたよね。
ああ、なるほど、
うん、
じゃあなんか割とそれなりに整備されてるなみたいな印象だったんですか？
まあ、そうですね、整備されてるなっていうのはありましたね、
うんうん、
ジェンキンスのタスクめっちゃあるけどっていうこれ大変だなみたいな結構でもそのキャピストラーの手元で動かすのもまあ悪い、まあ、結局キャピストラーので隠蔽されてるだけであって、やってることはなんていうか自動化というかワークフローに沿っているもの、ワークフローに沿うので、その手元の実行が CLI であったとしても、
うんうん、
なんていうかその、まあ、アセッツプリコンパイルしてバンドルインストールしてみたいな、そういうその手順は多分あんまりあのやってることは変わらないんですけど、まあ、そのなんかリリースしますよみたいなのがこう、まあ、みんなが見える場所で行われてるっていうのは、まあ、いいことですよね。
ああ、なるほど。確かに視覚化してるかどうかっていうのはすごい、
うん、
可視化してるかどうかっていうのは大事かもしれないですね、うん、なるほど。で、まあモコになってからは結構多分長かったですよね、おそらく。
長かったです。こそここから多分バラさんがリプレイスするまでだったので、
うん
うん、バラさんがリプレイスしたのいつですか？2022年。
いや、もう去年とかだと思うんで。
去年か。
はい、去年か一昨年ぐらいですね。1、2年ぐらい前だった。
じゃあ7年、8年ぐらい。
ああ長い
ですね。お疲れ様です。
で、モコから今は猫ですよね。
猫っていう名前になりましたね。
これは名付けはどういうあれなんですか？
いや、なんかそのモコさんって、まあ、結構可愛がられてたんですけど、
うんうん、
もうかわいそうじゃないですか。なんかモコ動かなくなるとなんかみんなモコ死んだとか言うんですよモコ止まったとかモコ死んだとかって言うけど、はいはい、いやいやレッサーの飼ってる犬の名前やもうそんな死んだとかね言うの嫌だなと思って、
はいはい、
なんかで名前をつけるときにもうもっと、まあ、猫のね、まあ、猫っていう名前モコだから、ネクストジェネレーションモコで猫にしました。
ああ、なるほどちゃんと意味合いがあるんですね。
そう、なんかあとそうなんかね、固有名詞をつけないようにしました、あえて
ああ、それはなんか今言ったなんかかわいそうとかそういうなんか、
そう
か
わいそうだから
なるほど。まあ、でもなんか名付けとしては確かにすごい意味もあるし、なんかその可愛さも残ってるし、ね、すごいちょうどいい感はありますね。
あ、なら良かったです、はい、
なんかそれこそだから去年変換するときに移行、ね、今モコから猫に移行するときに、はい、なんか一番問題だったというか、これがあるからやっぱ移行した方がいいよねみたいなところは何があったんですか？
あ、まあ単純にあの Ruby のその何でしたっけ、スラックボットを作るワークフレームワーク、うん、リタか、うん、リタスラックがめちゃくちゃ古くなっていて、はい、Ruby のその中で使われている、WebSocket の、ライブラリがもうバージョンが古くて現在のスラックボットの仕様とは合わないって言って、あの一時期急に突然ある日突然使えなくなってしまったっていうのがあるんです。っていう経緯があるんですね。でそれを僕が見つけて、はいはい、その猫さん リタスラックの方をモンキーパッチしながらなんかだましだまし使ってたんですけど、さすがにこれは変えたいってなって変えました。ただその、まあ、別に動いてるからいいかとは思ってたんですけど、結局そのジェンキンスとか、
うんうん、
コンテナを今コンテナ化をするにあたってジェンキンスとかそのリタスラックが動いているその EC2 とかを、まあ要は そっちも召したいっていうモチベーションですよね。だから猫に変えたタイミングで全部ほぼサーバーレス化してます。なので、まあ、後ろのバックその裏で動いてるワークフローエンジンも含めてだからまあそうですね、どちらかというとそのなんか技術的な、まあ、そういう古くなってきたことというのと、まあ、なんかサーバーを召したいというそういうモチベーションでした。
ああなるほど。なるほど。だから今その選択肢の中でサーバーレスで考えたときに、うん、まあ、スラックのボルトを選んだみたいなところは、
ああそうですね、うん、そうですね、うん、スラックボルト、まあ、が多分一番今は公式出てるライブラリでは一番普通に使われてるものなのかな、
うんうんうんうん、
思います。
なんかこの辺は移行するときに苦労した点とか何かあったんですか、はい、それとも割と別にまあスラックボルト作るだけだから、
まあ、まあスラックボルト簡単なんでそんな難しいことはないですし、うん、中もスラックでコマンドで打ったら、その今ワークフローエンジン GitHub Actions に寄せてるので GitHub Actions の API を叩きに行くっていう簡単な実装になってるんで、そこまでなんか難しいことはしてないですね。で、そう、スラックボルトで使ったものを AWS でどこで置くかっていうと、最初はラムダに置いてたんですけど、
はいはい、
ラムダだとそのスラックの使用上を3秒以内にレスポンスが返らないといけないみたいな仕組みが、なんか制限があって3秒だったかな、はいはい、ちょっと秒数忘れるさなかじゃないですか、なんかそこの、なんか処理によってはその3秒以内に返ってこないみたいなのがあって、うん、でそうなるとなんか、うん、あのタイムアウトしちゃってなんかあのコマンド打ったのに実行されないみたいなのが何回かあったんで、はいはい、なんかデプロイでそれだとちょっと嫌じゃないですか、なんか間違い、
うんうん、
実行されないなと思ってもう一回押したら実は実行されてて2回動いちゃってましたみたいなのがあったので、はいはい、ちょっとこれは嫌だなと思ったので今はラムダからあのアップランナーっていう、うんうん、そのコンテナのを動かすための AWS のサービスに寄せてますね。ただ、
あ、なるほど、
うん、まあ、それもなんか ECS にしたいなとかっていうのはちょっと思ったりはしてるんで、
はいはい、
うん、あのファーゲートスポットっていう安いコンテナが使えるので、
うんうん、
まあなんか ECS にしたいなっていうのもありつつ今はそんな感じで動いてます。
うん、なるほど。確かに前もちょっと話を聞いた時にはその別のインタビューで話聞いた時には簡単なサービスだったら ECS で動かしていくのが楽だなみたいなところはバルさんもおっしゃってますけど、
うんうん、
なるほど、ね、このあたりなんか使ってる側としてはレッツさんは今このリリースとかのフローも担当してたりすると思うんですけど使ってる側としてはまあ特に本当に全然違和感なく使えてる感じですかね、は
い、そうですね、インターフェースはスラックで変わらないので、
うんうん、
はい、なんら不自由なく使わせてもらってる感じですね。
うんうんうん、なんか割とこういう系のスラックボットとかって結構なんていうんですか、うん、俗人化してしまったりとかなんかそれこそ今バルさんがやられてるとバルさんしかできないみたいな感じになってしまうことってたまに会社としてあると思うんですけど、なんかその辺って SR チームで共有されてたりとか、うん、誰でもこう簡単にいじるとか、
そうですね、いや、まあ、今そうですね、今言った話だと特にないな、難しいことしないので多分大丈夫だと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと、まあ、弊社多分ねそのスラックボットもの中ではというよりは全般的なやつで言うとあれなんだっけ、うん、名前が出てこなくなっちゃった、あのワークフローを自分で作ったり組んだりするやつ、
あ、ザピア、
あ、ザピアですね、
はいはい、
あ、ザピアも結構フル活用されてるじゃないですか、はいはい、なんかそっちの方が結構俗人化しやすいなというの
は、うん、確かに割とね、やっぱりなんかこう誰がこれ管理してたんだっけみたいな話では、ね、
このビッグフックどっから飛んできてんのみたいなのをなんか探していくみたいな、そしたらその退職者が作ったザップだったみたいな、いや何回かありましたね、
ありましたね確かにその辺の方が多いか、
うん、まあそうですね、フレームワークに沿ってコードで残してバージョン管理されている分、まあスラックボルトとかで作ったアプリケーションはまだ追いやすいかも。
ああ、なるほど。じゃあ結構もしかして今動いてるものを移行してった方がいいなみたいなものってあったりするんですか？
ザピアで作ってるもの
を、ね、なんかそういったもので他のもの、まあ、スラックボルトに限らずなんかそういったところに、はい、移行してった方がいいなみたいなものは結構多いですか。ちょっと
できればそういうそうですね、ザピアで動いている複雑なワークフローとかはちょっと外しあのなくしていきたいっていうのはありますね。
なるほど、結構ありそうっすね。
あるかも。スラックワークフローも、
うん、
あの結構進化してるので、
うんうん、
なんか別にそれザピアじゃなくてもできるよっていうのも、
あ、そうですね、あります、
ありそうっすよね。
今スラックワークフローっていう仕組みも あるので、
うんうん、
なんかスラックの中で、まあ、どこの別の SaaS のアプリケーションと連携したりとか、うん、なんかそのコマンド、まあ、今回 Python っていうかでコードで書いてますけど、なんか別にビジュアルエディターみたいなのでコマンド作ったりとかできるやつがあるんで、
はいはい、
そういうのに変えていった方が、まあ、分かりやすいかもしれないですね。
なるほど。なんかこうノートとしてはやっぱこの自動化をみんなでできるようにザピア活用していきましょうの流れを長年やってきたじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれがある意味いいことではあるけど、まあ、だんだんちょっと形骸化してきてる部分もあるみたいな感じですかね。
まあ そうですね、いなくなってる、いない、もういない人のボットが常に動き続けてるみたいな状況にはなりやすいですよね。いいところがあるとは思う。
なるほど、確かに難しいですねその辺は。新しく覚えなきゃいけないから、エンジニアの人以外だとまた新しいことを覚えなきゃいけないのかっていう学習コストとかもあるので、
うん、まあなんか重要なところはスラックボルトを使うか使わないかの判断はエンジニアの人が使いやすいかどうかでいいと思います、うんうん、その非エンジニアじゃない人は、エンジニアじゃない人は普通に今まで通り、はい、ね、全ザピア使えば使って問題ないとは思う、
うんうん、なるほど。なんか現在今そのまあモコから猫に移ってとか、スラックボットとかチャットオプスみたいなところっていろいろ活用してると思うんですけど、なんか最近でなんか新しく導入したものとか今これ工夫してこうやってやってますみたいなところって何かお二人どちらかでなんかそういうのってあったりするんですか？
自分で作ったなんか GitHub Actions の、
はいはい、
仕組みで Slack Approval っていう GitHub Actions の、うん、なんて言うんでしょうね、ステップ、ああいうのを作ったんですけど、
はいはい、
うんうん、GitHub Actions ってあれって承認の仕組みない、まあ、ある、まあ、作ろうと思えばできるんですけど、うん、あの簡単に承認できる仕組みがないんですよ。例えばこの後続の処理、
うんうん、
今からやってもいいみたいなやつを、
はい、うんうん、
こうイエスノーで選択してイエスを押したら後続の処理が進むっていう仕組みをなんか、まあ、もう1年ぐらい前ですけど作って今運用してますね。
はあ、めっちゃ便利っすね。
ノーだったらそのままワークフローが止まるみたいな。でそのスラック上でなんか管理というかスラックボットでそういうウェブフックが飛んできて、うんうん、イエスオアノーみたいな、どっち選んでくださいみたいなやつを作って、ね、
うんうんうん、いいですね。
これ OS 宣伝ですけど OSS として公開してるんでよかったら使ってみて。
おお、ぜひぜひ。ちょっとあとで URL も貼っておきます。あ、ちなみに OSS の名前は何ていう名前ですか？
あ、 Slack Approval っていう名前をつけて、
はいはいはいはい。
で多分検索したら僕のノートの記事が引っかかってくると思う。
うんうんうんうん、ちょっとじゃあこれは後でまた別途ご紹介さす、記事にもするので、この音声記事にもするので、はい、はい、後で別途ご紹介させていただきます。はい、あとはレッツさんのなんかリリースフローの担当もやられてるんですけど、はい、その辺で何か工夫してることとかってあったりするんで、
工夫してることというか、そうっすね、チャットオプスの活用事例でいくとあれっすね、障害が起きた時のフローがあるんですけど、うん、障害対応フローというのがあって、その中で障害対応用の添付チャンネルを作って、
はいはい、
そこにやり取りを集約するっていうやり方をとっていて、でそこの最初のそのチャンネルを作ったりとか、なんか誰々に連絡しましょうとか、誰々が指揮を取って誰々が対応しますみたいな、その辺の一連のやり取りをチャットオプスでできるようになってます。この間ちょっと動かなかったんですけど はい、じゃそういう
焦りますよね、動かなく、はい、動かないと、
はい、
こっちそんなこっちも障害かみたいな、
そうなんです。ちょっと手動、直近は手動でやったんですけど、
はい、
ちょっとそういうのをチャットで、チャットボットにやらせてるところはあります。
ちなみにそれは何か動かなかった原因とかっていうのは何だったんですか？
まだわかんない。
そうなんですね。
あれはね、タイムアウトが、さっきの話ですけど、
はいはい、
ちょっと言っちゃってみましたけど、あれはタイムアウトがさ、短く
か、あれラムダか。
そうなんですよ、ラムダのファンクションで動いてるんで。
なるほど。
なんかそれが短かったっていうのは聞きました。
なるほど。
理解。
じゃあもうあとは直すだけですね。なるほど、ありがとうございます。なんかバルさん的に、まあ、
はい、
その猫の意向とかもあったと思うんですけど、今後なんかこういうのを作っていきたいとか、はい、まだこれなんかチャットで、チャットオプスで活用してやった方がいいなみたいな部分って社内であったりするんですか？
いやー、なんか最近ちょっとそのチャットコマンドも複雑になってきてて、
はいはい、
なんかデプロイするだけだとかだったらいいんですけど、こうなんかいろいろオプションをつけたりとか、うんうん、なんかこういう時、例えばその今はスラックからこう特定のコマンドを実行するみたいなこともできるようにしてるんですけど、なんかそうなると、はいはい、スラックのコマンドめちゃくちゃ長いぞみたいな、
はいはい
はいはい、はい、なんかこんなんもう人が管理できないし、何をやってるのか分かりにくいなみたいなのが多くて、逆にちょっと脱スラックコマンドをしたいのも正直あるんですよ。
なるほど。
うん、まあ、そのデプロイとかね、リリースとかだったら、これをやったらこのワークフローが実行されるみたいなシンプルな仕組みで動くんですけどね。
はいはいはい、はい。
なんかオプションを、なんかいい方法を逆に今は、別のことを、別の方面で、方法で、なんかいいことない、できないかなっていうのを考えて
る。なるほどな。そうか。逆にもう、じゃああれなんですね。普通に、そこのコマンド打った方が分かりやすいというか、スラックに落とし込むことで逆に覚えることが増えちゃうとか、そういう感じなんですかね。
そうそうそうそう、なんかどちらかというとね、そのポチポチってチェックボックスを入れてボタンポチってウェブの UI からやった方が、うんうん、もしかしたら楽なこともあるじゃないですか。
はいはいはい。
わざわざコマンドというか、
うんうん、
にしなくても。なので、まあそういうのに今度は逆に集約していった方が分かりやすいのかなとかっていうのはなんとなく思ってます。
なるほど。バランスが難しいですね。
難しい。まあスラックが機能が豊富になりすぎてるのが大きいですかね。例えば今みんなのその、うん、どっか適当なチャンネルでスラッシュってボタンをスラッシュってやると、基本そのスラックのコマンドバッと一覧で出てくるんですけど、
はいはい、
スラッシュってやると多分ね、めちゃくちゃスラックコマンド出てくると思うんですよ。
いや、確かに何個ぐらい出てくるんだろう。
なんかこれをね、全部適切にその選んで運用できるかって言ったら、多分ね、まあ昔からいる人とか作った人じゃないと難しいのかなと思
う。そうですね、確かに。しかもなんかこの入ったばっかの時になんかリリースってついてるコマンド打つの怖いですしね。
何が起きるか分かんなくて、ね、そうだからそういうのもあるし、隠匿されちゃうっていうのもある。
はいはいはいはい。
なんかまあ昔はジェンキンスでそれこそいっぱいねジョブがあって、白ボタンポチでなんかこうね動いてたっていうのも、まあそれはそれでいい点があったと思うんで、なんかこっちのいいところも取りつつ改善できる、はいはい、みんなにとって嬉しいのかなというのは。
うんうんうんうん、なるほど。なんか今の話聞いて、レッツさん的にはどうですか？なんか方向性として、レッツさんももしあれだやりたいことがあるのか、それともやっぱ減らしてった方向がいいのかみたいな。
そうですね、コマンドやっぱ覚えれなくなってきてるので、
うんうん、
まあ UI でできた方がいい部分もあるでしょ
う
ね。あとあれですよね、確かいくつかのコマンドはなんかその UI、 そのスラックワークフローでコマンドを作るためのこうなんだろう、入力ポチポチポチってこう選んでいくと、例えばこの環境でこのコマンドを叩きたいとか、入力していくとそのこれを実行すればいいですよ、
そう
アシストしてくれるようなやつとかあった
そうなるともはやね、
ま ね、それならば、そのまま実行して
よ。ワンクッション CLI というか、そのスラックコマンドを挟んでることになってしまう。いいのか悪いのか。
なるほど。難しいですね。集約するのがいいっていう派もいそうですし。
まあ、なんか、結局、運用で使いやすいのがいいと。
うんうん。
その新しく入ってくる人なりが分かりやすい。
なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ちょっと今日はバルさんをゲストにお呼びしてデプロイボットについていろいろお話をさせていただきました。なんかレッツさん今日どうでした？なんか話してみて感想というかまとめというか、はい、
そうですね、いやなんだろうな、多分チャットボットの話したのって初めてな気がするので、
うんうん、
なんか自分もその昔をこう思い出しながら、そういえばあの時あったなと思い出しながら話したんですけど、うん、いやなんかやっぱりそのテクノロジーの進化もそうですけど、いろいろ進化したな、人も増えて、まあ、その適切なソリューションとかそういうのが変わってきたっていうのは、
うんうんうん、
なんかそのいろいろ歴史を感じました。
バルさんはどうですか、今日ちょっとゲストで初めて出ていただいていろいろ話聞きましたが。
そうですね、なんかちょっと慣れてないんであんまりちゃんと喋れなかったかもしれないですけど
いや
いやなんか結局なんかスラックボットの話しよう してくださいって言って呼ばれたのにスラックボットいらないんじゃないかみたいなことを言い出したんだうん、まあでも面白かったです。まあなんか振り返りというかね、こういう経緯でこうなりましたみたいなっていう機会あんまないんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はいはい、ということでこちらのポッドキャスト、このような感じでノートの社員の方を呼んだりですとか、まあ、レッさんと私で2人話したりですとか、そういった形でノート社内の技術のことですとか組織の話をしております。こちら月にペースで更新していく予定で、他のエンジニアポッドキャストのコラボなどを募集しているので、もしご興味ある方がいれば私かレッツさんの方のツイッターなど X などにご連絡いただければと思います。はい、ということで今回は、スラックのノートのスラックの、チャットボットですねの仕組みについて、いろいろ歴史についていろいろお話ししていただきました。ということで本日は以上となります。今日はバルさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではまた次回お会いしましょう。お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。